5時から正論 NEXT。
6月17日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
始まる1分ぐらい前に、
はい、
時々ゲストに出てくださる安藤さんから、
うん、
メールが LINE が来ました。
ココザスの安藤社長、ココ、はい、
まあ、大してあれじゃないんですけど明日の時間がどうのこうのって、ココザスさんのオフィスが新しく綺麗に、増床して綺麗になったそうで、
なんか私もちらっと伺ってました、
はい、明日見に行くんですけど、その時間の確認が来て、
あ、そうなんですね。
でもなんか140インチって言ったかな、うん、超巨大なあのモニターっていうかな、あのスクリーンが
入れて
ドーンと正面になるみたいで、増床フロアはね、増床じゃないところはそのままみたいですけど、
あの安藤社長もほら YouTube とかいろいろね、うん、情報発信してますから、そういうので見られるのかしら。
そうですね、そうかもしれないですね。
迫力ありますね。
140ってすごいね。
ねえ、
なんかあの昔で言うディスコみたいな、なんていうの、あの
ディスコ、
ディスコクラブの一番真正面になって、こうイルミネーションがピカピカ光る、ああいう系でしょ。140
ディスコって行ったことないんですよ。ないんです。
キング&クイーンとか知らない、マハラジャとか、
ね、ほら名前は聞いたことありますけど行ったことないです。
僕めっちゃ行きましたよ。
遊びにっぽい
大学生の頃めっちゃ行きましたよ。
本当ですか。
なんか知らん間にクラブって名前変わってましたけど。
そうですよね、途中からね、バブル崩壊の後のなんかこうちょっとこうまだまだ余韻残る頃、
昔はさ、だってユーロビートとかの時代だからさ、90年代の前半は、で後半になってきたら、あの僕が大学4年、まあ、大学で普通4年だけど4年間行ってる後半はなんかあの R&B とかが全盛になってきてさ、あのブラックミュージックが全盛な感じになってきて、むちゃくちゃかっこいい感じで、まあ、それとともにですね、照明とかも変わってきたという。不動産と何の関係もない
関係もないけど
昔はユーロビートとかあの防具とか流行って、
でもそういう歴史の中でね、不動産価格も随分変わってきたわけですから、
強引につなげて
強引
やね。マハラジャの後は何になったかとかね、あの、
ね、
あのよくでも全然変わるけど、あの それで思い出したけど、あのバブルでいうと、バブルの象徴に映ってるさ、あのあそこのさ、あの何だっけ、芝浦の何だっけ、あれ何だっけ、ディスコがあったじゃん、あのクラブが、
行ったことがないからね。
ジュリアナ教えてくれた、
松山さんが。もうそれは聞いたことあります。
あれジュリアナって90年代にの最初だからね、バブル崩壊後だからね、
うん、そうですよね。まだだから余韻残るぐらいの時にまだまだみんな浮かれてたっていう
でしょ。だからさ、バブルの象徴になんかジュリ戦とかって言ってるけど、バブル終わった後だから ね崩壊後だから、ね、
でもみんな気づいてなかったんでしょ。
そうそう、バブル崩壊って気づいてないんだよね当時ね。
怖い
、そんなディスコ話から、
はい、スタートします。
6月17日はスタートします。
そうですね、はい、皆さんもぜひ X でいろいろつぶやいてください
ちょっとジュリアの話しようよ、
バブルネタもお待ちしております、はい、ハッシュタグご時世つけてポストしてください。 GOJISEI です。それでは今日も情報満載でお送りしていきます。この番組はココザスの提供でお送りします。それではまず最初に経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします。最初のニュースです。国土交通省は14日、主要都市の高度利用地など、高度利用地などにおける地価動向をまとめた地価ルックレポートを公表しました。調査対象は東京圏35地区、大阪圏19地区、名古屋圏で8地区、地方圏18地区の合計80地区だということです。地価動向をこれを示すものということですか。
ですね、地価ルックは、国土交通省が、まあ主体となる地価、地価工事、これ3月ね、うん、
はい、
あと都道府県が主催してして、まあ、国交省が集めて発表するのが都道府県地価、うん、9月ね、
はい、
あと国税庁がやる路線価とかなんかあるんだけど、この四半期に一度出る主要都市の高度利用地などにおける地価動向、つまり、うん、 小躍り用地なので、まあ、なんかなんていうかな、池袋とか新宿みたいなイメージかな、うん、要は高い建物建ててよと。で小躍り用なんで、はい、低い建物建てといてねって、このエリアはというような地域、
はい、
なので、え、まあ、要はですね、なんていうかな、あの地下の動向とかがこうビビッドに出るっていう感じ、なんかあので、先行指標的に使えて、なんていうかな、こう上がるときはポーンと上がるしみたいな、下がるときもコンって影響出るしみたいな感じでいう場所が行動領地ということもあって、はい、それをまあなんていうかな、先行きこう見通しという意味で地下ルック調査というのをやっていると、
うん、そうですね。この地下ルック調査開始以降初の全地区で上昇した
そうなんです、
というのが今回の大きなニュース、
大ニュースですね、はい。前回は一つだけ横ばいだったんですが、うん、まあ、このところ、まあ、地下ルック調査絶好調みたいな数字で、まあ、大体ですね、令和、4年つまりコロナの頃とかは2、3割ぐらいは横ばいもしくはマイナスだったんで、もう今は、東名阪の高度利用地区すべて、上昇と、
はい、
いうようなところで、さらにですね、上昇幅もですね、3から 6% の上昇が6地区。そして、0から3、まちょっと上がっているところが74地区。ということで、うん、8期連続で、住宅地においては8期連続で、住宅地は22地点あって、残りが、商業地なんだけど、住宅地は8期連続ですから、2年間にわたってですね、全国的に上がっていると、主要都市は。
さっきね、オープニングでバブルの話をしたばかりでしたけれど、これはどうなんでしょうね。
まあ、バブルかどうかはなかなかわからないですけど、わからないですが、はい、少なくともまあ絶好調、
絶好調、
超絶好調と、
あ、超がついちゃうんですね
いう状況で、ただあのバブルの時、僕はね本にも書きましたけど、バブルが崩壊したと、さっきジュニアの話してたけど、あの時に今はバブル崩壊中だと感じて変えた人はエコノミストも含めて大学の教授も含めてほとんどいなかったと、
はい、予想するのは難しい、
難しい、バブルの崩壊は難しいということなんですが、少なくとも現時点ではですね、
はい、
バブルとも言い難いし、崩壊している状況にはまるでないと、うん、いうことはこういう調査を見ていても明らかだと思いますね、
はい。
地下ルック調査あんまりですねメディア取り上げませんが、
地下ルックって私初めて聞いた気がするんですけど、あの
我が社ではもうずっとウォッチしてますけど、
こんななんか横文字ついたレポートあったかしらっていうその程度の知識しかないんですけど、
ただこれ史上初ですから
ね、
全ての地点で上昇って、
はい、
なのでまあ大都市圏絶好調、
絶好調、
主要都市圏絶好調っていうのは続いてるというところですね、
はい、はい。それでは次のニュースいきましょう。東京都の新築戸建て住宅の販売価格が2025年4月以降に100万円前後値上がりしそうです。日本経済新聞の調べによりますと、住宅に太陽光パネルの設置を義務付けた都の条例に対応し、大手住宅メーカーのおよそ8割が価格に転嫁する見通しだからです。設置費用の一部は都が支援しますが、建築コストの増加が続く中、消費者と事業者双方の負担増を避ける取り組みも必要になりそうです。
戸建て住宅の、建築数は、まあ、ここでも喋ってるように、まあ、激減していると、
はい。
で、今年度24年の数字もですね、まあ、全国を見ても、多分、去年22万戸ぐらいでしたけど、まあ、それを下回って20万戸台の後半ぐらいの見通しという中で、さらに、東京都においては太陽光義務化、ですから、まあ、戸建て大手4大手の4割、大手の戸建て、デベロッパーですね、4割が100万円以上上げると、
うん。
で、先ほど言った、戸建てが売れてない最大の理由は、建築工事費の上昇、
はい、
そこにですね太陽光義務化によってまた値上げ、値上げというか、まあ、実質的に上げざるを得ないと、当然原価かかってますから上がると、
そうですよね、
いうことで、まあ、100万円以上と答えてる、ところが、まあ、4割あって、わからないとか、あるいは、とか含めるとです、もうちょっと増えそうと、いうことですので、まあ、はい、そう考えればですね、まあ、あの横ばい変わらないっていうところもありますけど、まあ、増えるところが圧倒的に多数というところで、これパネル自体のコスト高、もう一つは今これね 太陽光のこのパネル、この間日本経済新聞の、結構スクープなんか分かんないけど、あれで記事一面トップ出てましたけど、車のほらリサイクル費用って取るじゃないですか、
はい、
あれっぽくするかもって言ってたね。
おー、リサイクル費用
取るじゃないですか、
払わなきゃいけない、
はい、車の時取られますよね、うん、買うと、ね、あれみたいにするって言ってたんで、その分も上乗せされる。でさらにですね、当然これ職人さんが取り付けますので、
人件費
が上がっているということで、100万円で済むんかいと。
いや、そうですよね、
いうような状況ということですね。
それによって電気代なんかはね、やっぱりちょっと抑えられるのかもしれませんけど、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうかね、はい、というところで、これちょっとウォッチしておかなければいけませんが、ただ、消極的な業者もあるんだよね。
そうですか。それ住宅メーカーで、
住宅メーカー、まあ、大手はやるでしょうけど、中小企業では、で、まあ、対応考えてないとかですね、対応どうしようっていうのをまだまだ 未回答みたいなところも結構多いので、やっぱこんだけ物価が上がっていて、建築工事費上がっていて、そしてさらにその多い、その、なんていうかな、影響を受けて売れてないという状況、あるいは売れてないというよりもですね、まあ、作っても多分これ値段ついてこれないだろうというような状況を考えて、まあ、価格付けを考えると建築は進んでないということで、さらなるですね、着工戸数の減が予想されるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。大手住宅メーカーにとってはまあまあいいのかもしれませんけれども、やっぱ中小になるとなかなか厳しい状況が考えられる、うん、
大手もですね、結構高い住宅が売れている大手、
はい、
で比較的、まあ、大手ハウスメーカーというのは、まあ、建築数が多いってことですけど、比較的こう富裕層に強い系メーカーと、うん、まあ広く強いメーカーと、
はい、
安かろう悪かろうとは言いませんよ、まあ、安いのを建ててる、うん、メーカーがあって、
はい、
その特に、幅広くやってるところは影響出るでしょう ね。そうですね。あるいは安いものばっかり作ってるところは影響出るでしょうね。
なるほど。上乗せ分が、ね、明らかに分かってしまう、
はい、もう明らかに上乗せ必要ですから ね。
なるほど、分かりました。ちょっと価格注意でございます。はい、はい、次のニュースいきましょう、うん、国土交通省は11日、2023年度の建築物リフォームリニューアル調査報告を発表しました。調査期間は2023年4月1日から2024年3月31日までの1年間ということですね。内容ちょっとこれご紹介しましょうか。詳しくは吉崎さんからも伺いますけれども、うん、建築物リフォームリニューアル工事の受注高は13兆2739億円で、これは前年度に比べると 14.9% 増ということですね。うち住宅にかかる工事は4兆2710億円で 9.0% の増加、非住宅建築物にかかる工事は9兆29億円で17.9% 増となっています。
リフォーム工事高が増え2桁増に、ね、これなんでかっていうとこですが、
はい、
まあ、住宅と非住宅に分かれてるんだけど、住宅の方が、まあ、うん、今回、まあ、ざっくりとですね、何パーぐらいかな、10パーぐらい伸びてるのか、9パーぐらい伸びてるのか、うん。
はい。
で、工事の種別を見れば、増築工事で 2.7% 増、そして一部改築工事で 48% 増ですね、うん、改修改築工事で 8% 増ってことで、これ、もっと内訳を見ると、一戸建て住宅が 6.4% 増、共同住宅 14.3% 増、もう分かりますね。マンション価格がめちゃくちゃ上がっている、はい、そして新築供給が少ない、
はい、
そして今は、まあ、例えば、買い取って再販する業者も増えている。
うん、
例えば1億円ぐらいで都心のいいマンションを買いました。2、3000万分リフォームして、そこに利益を乗っけて1億5000万で、フルリフォームした物件として売るみたいなのがいっぱいありますからね。うん、
なるほどね。
で、さらにですね、新築物件じゃすごく値段が高いので、築年数が15年とか20年の物件を購入して、まあ、自らリフォームをする。
リフォームして。
はい。住むという方々も多いということで、はい、まあ、これはですね、新築の分譲マンションの供給数が 減ってきている、さらに中古物件の、評価が上がってきている。でも中古物件を買った場合はリノベーションやリフォームが必要だ、うん、まあ、その影響を色濃く受けている数字だと思いますね、
うん、もちろんなんかね、建材とかの価格も上がってるからっていうのもあるんでしょうけれども、
工事費も上がってるのあります、はい、それもあると思います、はい、
件数自体も多分だから増えてきているよっていうのが
ということです、ね、
吉崎さんの、まあ、分析ですね、
はい、見ると住宅では劣化や壊れた部位の更新とかは減ってんだよね、はい、つまりやっぱりこう、なんていうか、よみがえらせる系、リノベーションみたいなやつが増えてきているというような調査結果になっている。これ多分ね、24年度調査、来年の今頃出ますけど、はい、もっと増えてると思うね。
ああ、そうですか。
ないからね、物件が売り分が。
物件がないから、もあるものをきれいにして出すということ
ですね。はい。めちゃ多いですよ、今、ね、あの中古物件 の、 あのネット情報を見てると。
あ、そうですか。
物件情報を見てると。フルリフォーム物件みたいな
やつ。ということは、こういうのに関わる業者というのは、もしかしたら株価としてもね、注目、うん、しなきゃいけない。
そうなんですよ。でさらにですよ、もう業者さんがいない、こっちもいないって言ってたね。
え、それは業者が少なくなってるんじゃなくて対応できない、多すぎて、
多すぎて、で言い方、まあ、すごいあえて変な言い方すると、いやもうお前のとこ安いからいいよみたいなことを平気で言われるようなムードを言ってるかどうか知らないですよ。ムードらしいですよ。
そうですか、はい、高いやつじゃないと受けないぞみたいな、
お前となんか昔値切ってきたやんけみたいな。いや、わかんないけど、いや、あくまでイメージね。
それぐらいね、
それぐらいもうリフォーム工事業者さんもなんかあの職人さん奪い合いみたいですよ。
そうですか。
これは今の話はね、あの現実に聞いた話、職人さんやあの業者さんからぐらい大変みたいです。
なるほど、ちょっと関連銘柄探してみたいですね。以上フラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため、初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は、 YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
さてラジオ日経では5時から正論ネクストをお送りしています。この時間はワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは、結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日はですね、国内の2024年から2040年度の、長期のいろいろな見通しを考えていこうかと思うんですが、いろいろと言ってもあれですよね。新設住宅着工戸数やリフォーム市場の規模、空き家の数だったり、空き家率だったりってところです。
はい。はい、野村総合研究所、野村総研がですね、結構の頻度で出しているですね、この見通しですね、年一かな、出してるかな、
はい、
でこれで、まあ、一番最新のやつが6月13日に出てですね、
はい、
この調査、まあ、いろんなメディアも取り上げることが多いんですが、
うん、
まずですね、この調査というか、予測めちゃくちゃネガティブなんだよね。
あ、ネガティブ。
いつも。
それは何？いつも？
いつも。で、例えば2040年度の新設住宅着工戸数は58万戸に減ると。
58万戸、はい。
今82万戸ぐらいですかね。
そんなに減っちゃうんですか？
で、81万9千か、細かく言うと。うん、で、減るとかね、
はい。
空き家の数はですね、空き家率が今 13.8% ですけど、25.3% まで2043年で増えるとかね、
うん。
ちなみにですね、この空き家率の予測はですね、5年前かに出されたやつなんか見てるとですね、2033年では空き家率 30% を超えるとかですね、2023年の調査、まあもう出ましたけど、今回 13.8 っていうのが出ましたけど、前の調査、この野村総研の見通しでは、21% だったんだよね。
全然ね、
ちょっと当たらない。
全然って言っちゃう。
ネガティブ評価。
どうしてこんなネガ、まあそこが問題じゃないんですけどね。ですけど、
はい。はい。まあなんかこの野村総研のこの住宅系の調査ネガティブなんだよね。
そういうなんかね方が調査してらっしゃるのかしら中心になって。
見通しを立ててるんでしょうけど。で、はい、順番にいくと。まあ、まずじゃあ、空き家からいこうか。
空き家からいきますか。はい。
空き家率の、ここから、空き家率5年ごとに出ますと。はい。住宅土地統計調査が出ると。で、こう最新は 13.8%。うん。もともとの予測、1年前の予測では 17.4 だったんだよね。
この野村総研さんがね、予想したやつ
だ。はい。で、ちなみに 5年前の予測、さっき言ったように21.0 だった。あ、違う、21.0 だったんだね。当たらない。
当たらないですね、
直前1年前の予想でも 17.4 でだいぶ違うと何か5、6年昔の予想だから結構外れたんだよではなくて直前の予想も当たらないという
どうなっちゃってるんだか ね、
はい、これ率もそうだけど実数とかも全然当たってなくて僕の本にも書きましたけど2013年調査の基づいた予測の時に18年あと5年後の予測で、空き家数がこんだけ増えるってその増えた数の実数10分の1でしたからね。当たらないんですよ。10分の1ですからね。100と予想したんですが実は10でしたよってことですからね。
これ
当たらないんですよ
ね。でもこれ吉崎さんこうで取り上げるっていうことはそこに意味があるわけですよね。
で今回最新の予測では、
ね、
また落としてきてですね2023年の予測は 18% かなりこれ現実的なやつになってきたんだね。
あ、なってきました、
はい、まあ現実的なことになってきただ
いぶまだね、はい、まだね。
でこっから ね当たる可能性が出てくるのはまず当たらなかった理由は、はい、ここでも何度も取り上げた単独世帯が増えてですね、
はい、
世帯数が当然増えた。世帯数が増えるとそれに伴って居住住宅が必要、
はい、
そうすると空室率下がってくる、うん、つまり、空き家の数そのものは大幅に減ったわけじゃなくて、まあ、それなりにですねなんていうかな使われている、
うん、
っていうことね。
なるほど、
ね、特に都市部では空き家率は、11の都道府県では減少ですし、うん、まあ、いわゆる使ってない放置の空き家競技の空き家率って言いますけどこれも4都道府県で減少、
はい、
あ、どう入ってない4都府県で減少かで、というような状況で、まあ、だいぶ改善しつつあるんだけどこの後ですねこっから10年ぐらいは後期高齢者の方々が、
はい、
まあ、お亡くなられる可能性が出てくるタイミングになってきてその相続がうまくいかなかったらこれが空き家として残る可能性はあるという年次に差し掛かってくるんだよね、うん、
はい、
こっから。
なるほどね。なの
でこっからは若干空き家率はどう行政が頑張ってもですね
上がる傾向
すごい建てられた時期すごい買った人が多かった時期の方々が使わなくなる時期に差し掛かってくるんだよね、うん、
はい、
なので全然当たらないこの調査、
うん、当たるかもしれない
。
可能性が出てきた。
出てきた。はい、という話。
それはなんか時代のね、流れに
流れ全く当たらないこの調査。もう当たるかもね。
かもね。
かもね。
まできた。はい。
はい、次、
はい。
新設住宅着工コストですね。
これもね、極端に減るっていう予測
です
けど。
極端に減るっていう予測ですが、多分これは減ると思います。減ると思いますが、はい、ですね、こう細かく分けるとですね、賃貸住宅の数と一戸建ての数、一戸建て、だから持ち家か、の予測は15万戸ぐらいまで減るって予測なんだよね。で、工事費がやっぱ相当上がるっていうような。
はい。
で、これめちゃくちゃ勢いで下がって、2040年には14万戸まで下がるってなってますからね。今、さっき言ったように22万戸で、去年22万戸、今年21万いくかどうかぐらいの総予測ですが、僕はこれよりも若干低い数字で推移すると思っていてですね、つまり、
もっと減るっていうこと？
もっと減るっていう、持ち家の方は減ると思いますね。で、ここ、やっぱりですね、戸建て住宅の査定に対するメスを入れていかないと、っていうのと、やっぱりどう日本の人たちは中古住宅、戸建て住宅に対して、それを活かして使おうっていう発想がどうもそんなにない。
やっぱり新しいもの建てて
っていうね。建てるなら、だったらマンションの方が、まあ要は四角い箱ですからね、マンションは。の方が人が住んでたやつも、まあ買いたいね、
はい。
リフォームすればいいからね、というような感じになっていくということで、やっぱこの戸建て住宅をどうするか、 どう扱っていくのかっていうのも空き家にも影響が起こると思うし、戸建て住宅の中古物件のあり方を見直せば、新築の住宅件数も、着工件数も、戸建て住宅の増えていくんじゃないかなと思ってますけどね。はい、そこが、改正されず、今しようとしてるけどね、国交省は。されず、さらに工事費の原価が上がれば、二つともの要因が重なればですね、この予測並みのですね、かなり低い数字になっていく。はい、低い数字になったとしたらですね、まあ、大手ハウスメーカーはすでにも目線は海外ですけど。
はい。そうですね。みんな軸足がね。
軸足は海外になってますけど、はい、あるいは富裕層になってますけど、さっきちょっと喋ったような、比較的、まあ、一般大衆向けの戸建て住宅を建築していた、あるいは販売していたっていうところは、かなり苦戦をしてくるんじゃないかなと。上場してる会社結構ありますからね、それ系で。
はい。
と思いますと。
はい。そしてリフォーム。
ちょっと待って、それ一個前に、はい、賃貸住宅。
賃貸住宅。貸屋。はい。貸屋の方ですね。はい。
緩やかに減るかもっていう予測です。この野村総研の予測では。
うん。
はい。ただですね、貸屋、都市部では、やっぱり単独世帯が増えるのと同時にですね、未婚者数が増えるんだよね。
これね、未婚ずっと言ってらっしゃいますもんね、はい、吉崎さんね。
未婚者の方々って結構な割合で賃貸、僕が言ってるというか、まあ予測がそう出てるという
ね。予測がね。はい。
で、この未婚者が増えるとですね、やっぱ持ち家持たないんだよね。
一人だとね。
ねえ、まあ自由に行きたいよね、と思いの背負いたくないよねってやるんで、そうするとですね、これは、この変、一番大きなこの予測を、まあ裏切るというか、
はい、
それから変わる要因は、どれぐらいですね、障害未婚率が増えるかによって変わってくるんじゃないかなと思いますが、まあ、はい、まあ、予測見ても2040年でさえ今から数万戸しか減らないからね、4、5万戸しか減少なんで、まあ、賃貸住宅ある程度建てられ続けるんじゃないかなと思いますね、この先も、
はい、
ということ、
はい、そしてリフォーム、
リフォームはですね、まあ、一気な成長はないですけど、じわじわじわじわと成長してきている。で、結構これですね、過去ですね、景気が悪化するとリフォームの市場って伸びると言われていた。
ああ、なるほど ね。
そうだよね。なんかイメージわかるよね。
わかります、わかります。
はい、ただ今は、まあ物件が高騰と物件不足、中古マンションにおけるっていうこともさっき喋った通りで、
はい、
その要因で増え続けているっていうのともに、さっきの中古住宅に対する査定の仕方が変わってくれば、当然リフォームが必要になってきますので、
はい、
まあ、そういったあたりも含めるとですね、この予測を超えてですね、もしかすると、
多くなるかもしれない。
多くなる可能性もあると。いうところで、
さっきもねリフォームのニュース取り上げましたけど、
ネガティブが多いこの予測意外とですねこの先はですね、
はい、
当たるかもしれないなというのを取り上げてみたということですね。
そうですね、リフォームのところは逆に上振れする可能性もね、
可能性が高いと思います ね、
は
い、
ありますよね、
ありますね、
はい、
でもなんでこんなにいつもネガティブなやつが多いかなっていうのを思うね。
吉崎さん予想してあげればいいじゃないですか。
いや僕予測するとポジティブなことしか言わないから、ね、メディア取り上げてくれないんだよね、ネガティブなこと言わないと。
ああ、そういうもんですか。
まあこれは僕が選んでるニュースなんで、あれだけどポジティブなやつは取り上げるけど、
はい、はい。ということでワクワク人生ここザスタイルのコーナーでした。番組もそろそろお別れの時間です。今日はこの会社がネガティブな予想を、まあ、外してるぞというのはなんか頭の中にそれが残っちゃいましたけど、
上場会社ですか
ね、そうですよ、はい、ということで皆さんもぜひぜひまた不動産のニュースね、来週もお聞きいただきたいと思います。転職
できないな、しないか
、ね、ダメって言われちゃうかもしれません。いい、ね、はい、この番組はココザスの提供でお送りしました。お相手は
吉崎誠二と
内田まさみでした。来週もぜひお聞きください。